はい、こんばんは。聖書を開いていただきたいと思います。こっち出たのが早いかな。詩編103編の14節。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。まず、東京予選があったので、その予選の結果からいきます。一つは番狂わせが多かったということと、それからもう一つは、拮抗してたんでしょうね。だから、各々の順位がね、一方が1位で、一方が16位とか、自分の音楽の方向に向けて、もうバラバラ、そういう感じですよね。だから歌のうまさやなんかだんだん拮抗してきたから、そういう面がはっきり出てきたんでしょうね。それで10位からがあれなんですが、辞典は13位から言います。13位はトリー・オブ・ライフ。これは13位ですね。残念でした。から12位がザ・ゲート・オブ・プレイズ。これは12位でしたね。うんとうまかったんですけどね。それから、11位は風の響きフィルハーモニー。これも残念でしたよね。2位につけた人もいましたけどね。それからベスト10ということになります。これは関東予選出場ということですね。ウラノス10位。9位、バイ・ヒズ・スピリット。9位ですね。8位、イソップ。7位、星野、星名。ふくん、しない。印象でやっちゃったんですよね。で、6位がプレジール。で、4位が同点で、パトリスとノアが4位です。それから3位がトゥルース。それから2位がラベイユ。1位が久しぶりのラスフォーザですね。はい。ですから1位から10位までが、関東大会に出場ということになりますので、関東大会は来週、再来週ね、再来週やりますので、よろしくお願いします。それで、白馬のビデオがありますんで、それをまず見ていただきたいと、こういうふうに思います。
木の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが薪に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない今さえも、幾多の奇跡を残して、神様が守られた。
2月27日だったっけ？2月27日からですね、3月の1日まで、白馬のキャンプが行われます。特別に主に導かれたキャンプですのでね、特別な祝福があります。ぜひ皆さんね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、私たちは聖書を通してね、またマーリンさんを通して、すべてがを感謝しなさいということを語っているんですね。で、これは裏を返せばね、すべては偶然では起こってないということを言ってるんですね、具体的にね。で、その中で、このキャンプのことを考えると、重要な意味合いがあるということに気がつきます。それは週末のリバイバルと、週末の働きのためにキャンプに導いているんですが、白馬っていう名前でしょ。この白馬っていう名前はね、黙示録の最初のところに出てきて、最後に出てくるわけですね。で、最初の白馬はリバイバルのキリストを表し、最後の白馬は再臨のキリストを表すんですね。で、私は偶然ではないと感じてるんですね。そしてね、時が近づいてるぞっていうことは非常に強く感じるんですね。で、それは私たちは毎年、去年行きませんでしたけども、パタモスに行ってるんですね。そしたらね、最初はそういうことなかったのに、ここ数年ね、白馬が出てくるんですよ。一番顕著だったのはね、我々がヨハネの洞窟のところで祈ってるところに白馬が出てきたんですよ。私は偶然はないと、こういうふうに感じておりますし、これはもう時が近づいてるぞっていうことをね、神様に言っておられるぞっていうことを非常に強く思うんですね。そしたら、オリーブ山の頂上にいて、白馬が出てきたんです、ね。2年前でしたっけね、去年でしたっけね。そして我々の祈ってるその頂上のところを一周していった。オリーブ山の頂上は、白馬のに乗ったキリストがね、まずこれは、実際か象徴かは分かりませんけども、降りてくるところでしょ。今までそんなことなかったですよね。で、私は偶然はないと考えています。すべては感謝だから。で、これはですね、時が近づいてるぞっていうことをね、神様言ってる。皆さんね、備えをしておいていただきたいと、こういうふうに思います。例えば私が病気になってるのも、時が近づいて備えのためであるというふうに感じますし、いろんな方々にいろんな問題が起こってるでしょう、ね、問題だけを見るとね、大変だというふうに思うかもしれないですけど、それは時が近づいていることの印の備えであるということをね、ちょっと感じるんですよね。で、トルコに降りたときに、飛行機に乗ってるときにみんな寝たりなんかしてね、ご飯食べたりなんかして、ゆったりと降りていったんですね。そしたらそこはですね、クーデターでしょう。あわや、とんでもないところに投げ込まれたんですね。これは気をつけないといけないのは、世の終わりにいろんなことが起こりますしね、また地震も予告されてるわけですよね。だって大きな地震が今起こったら、1分後も皆さんね、全く違う世界に投げ込まれた状況になりますよね。ですから私はですね、時が近づいてるっていうことを、分かるように明確に主が表しているということを思いますし、またその意味でこの白馬のキャンプっていうのはね、重要な意味合いがあるということをね、ちょっと感じます。そしてこちら側の気分を変えていかないと、それは何かっていうと、いろんな困難が起きた時に備えているってことが一つ、クリスチャンのね、だって目を覚ましてなさいだから、神様が警告していることであってですね、それをね、言ってる、そういう感じがしますね。でね、起きなさい、起きなさい、起きなさい、起きなさいって耳元で言っていてね、起きて2度寝し、また起きて3度寝し、また起きて4度寝 してる中に、神様はもう時が近づいてるぞっていうことをね、ちょっと語っているっていうことをね、ちょっと感じるんですね。ですから皆さんね、普通のキャンプではないと思います。で、 その中でね、特別な意味合いがあるっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。あれ、見っかった？殉教世界。はい、殉教世界のね、なんかビデオを長崎の方で作ってくれたので、ちょっとそれを見たいと思います。
1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
本当に許されている喜び、愛されている喜びを知っていたことと、永遠があることを知っていた。だから彼らは喜んで十字架を、ね、選べていったということをね、ぜひ覚えてほしいです。お祈りします。
私たちの命は永遠なものなんですね。私たちはこの世の命は どっちにしても消えていくものでありますよね。それを突き抜いて永遠に向かって進んでいっていただきたいというふうに思うんですね。皆さんが、神様に従って命を失ったとしても、失っているものは何一つありません。さらに永遠に対する移行するだけの話でありますよね。そしてそこで何を見るのかというと、天の栄光を見ていくということをね、見るんですね。そしてこの西坂の丘で多くの人たちが何を見たのかというと、殉教者たちの信仰を見たんですが、それを通して天を見ましたよね。そして天の栄光を見ていった。
今年も長崎殉教記念盛会が2月5日午後2時から西坂公園で。夜7時から平和会館で待たれます。ぜひお越しください。
はい、どうもありがとうございました。2月5日、西坂と、それから、どっかの会館で。いや、私、自動車に乗っけてもらうだけだから、私にとってはどっかの会館なんです。そこでやりますのでね、来られる方は来ていただいて、あと同時中継もやりますので、どうぞ見といていただきたいと思うんですね。で、この、26聖人を神様が示しているのは、これからの私たちの歩みに対するね、語りかけと備えであると。いろんな困難の中を26世紀は通ったんだけど、でも一つは天の喜びに満ちていた。それから26世紀で見たのは困難があるんだけど、喜びがその中にあるっていうのをね、私たちは見出してきましたよね。それが我々がこれからいろんな困難とか問題の中を通り抜けるときの大きな芯となってるしね、歩みのポイントとなってるっていうことをね、ちょっと感じます。ですからね、そのことから覚えつつ、そして一つ考えないといけないのは、時代は変わったっていうことですね。変わる前に変わったっていうことをはっきり捉えないといけないし、いろんな問題とか困難は今起こり始めてますし、それが起こってくるし、皆さんの生活においてもいろいろ起こってきてますよね。だから皆さんね、備え。トルコに行った時のね、一つのショックは何かっていうと、日常から急に戦場に入ったって、具体的にね、あそこに大統領が来てね、クーデーターを防止する拠点として使いましたから、いつ何が起こるか分からない状況で、自衛隊の方々も来て言ってましたね、これから何が起こるか分かりません。何が起こるか分かりませんっていうのは、死ぬかもしれませんって言ってるんだ。そんなこと言われたのは初めてですよね。でもね、その時にその世界の現状っていうのを見ましたけども、今黙示録のこの時代が近づいている中でですね、我々の目から見たら突如変わるっていう事柄がね、いくつも起こってくるだろうと、こういうふうに思うんですね。ただ 我々は警告を受けているので、黙示録を通してね、それをしっかりと捉えつつね、対応するというのはね、非常に重要な意味合いがありまして、この2月2日の殉教聖会もそうですし、白馬においてもね、特別な意味合いがあると。時代は変わったですね。ですからどうぞそのことを覚えておいてください。いろんな困難にやってる方々は、もちろん困難にあってるんだけど、はっきりと備えである。ですね。そしてそれに対する対応主が導いておられるというのは、そこが一つ大きなポイントとしてあるということをね、覚えておいてください。それで、映像セミナーのやつがありますので、それを見ていただきます。
白馬クリスチャンフィルムフェスティバルは毎年2月に白馬で開催。 CM 部門、ドキュメンタリー部門、ドラマ部門、ミュージックビデオ部門、各部門で最優秀作品を選出。そして全作品の中から最優秀総合グランプリ、ホワイトホースを選出。今回はどんな作品がエントリーされてくるのでしょうか。それではここで歴代のグランプリ、ホワイトホースの作品を振り返ってみましょう。2011年第1回グランプリ作品、聖女から流れ出る水ミッション、紹介 VTR、制作者、聖女から流れ出る水ミッション。2012年第2回グランプリ作品、君を見ている、制作者、ミキ・ヨウコ。2013年第3回グランプリ作品、手紙、制作者、ミキ・ヨウコ。2014年第4回グランプリ作品、東京アンテオティ協会 TV、トゥルーラブ、制作者、東京アンテオティ協会、映像部。2015年第5回グランプリ作品、北陸浦上キリシタン市、制作者、チーム藤井。2016年第6回グランプリ作品、少年ルドビコと26の十字架、制作者、PLCCC 映画ミッション。2017年第7回グランプリ作品、カンボジア孤児院の歴史、制作者、石爪の石孤児院。2018年第8回グランプリ作品、京都キリシタン市、元南大殉教、制作者、チーム F。 今回はどんな作品がグランプリに輝くのでしょうか。応募要項は白馬クリスチャンフィルムフェスティバルで検索してください。応募締め切りは2019年1月31日木曜日23時59分59秒。たくさんのご応募お待ちしております。
はい、どうもありがとうございます。21世紀において選挙において映像を大きく用いるということを主が語っておられ、それで映像祭をやってるんですけど、その映像の働きに関してね、ちょっとやっぱり感じることがあるんですよね。それは何かっていうとですね、才能ではないってことですね。馬橋からね、我々が、教会がスタートしたときに、馬橋の問題児のベスト5が全部来たんですよね。荒井先生でさえ私に言ってきました、大丈夫かって。そしてお互いに足引っ張ってるわけですよね。あいつは来ない方がいいと、あいつが来てあいつは来ない方がいいとかなんか言ってですね、言ってたんですね。そしたらね、掃除ができたってママ氏の人が言ってたっていうのを聞いております。でその時にですね、どういう状況だったのかっていうと、ママ氏に才能のある人が多いんですよね。皆さんに言いましたよ、私の説教を褒めに来てくれた人は芥川作曲家とかね、日本の、なんとかピアノの権威とかね、それから資生堂の広告作った人がいたとかね、賜物がいたんですよね。でこっちいないんですよね。ところがね、こう言われたんですよね、ママ氏の人たちに。主の十字架はね、賜物の人が多いから、賜物が増えてるんですよね。例えば歌とかね、作詞作曲とかどんどんでしょ。その時ちょっと感じるんですね。何かっていうとですね、バカって言っちゃいけないからね、愚かなのものが集まったんです。まあ主の時間が始まった時に来た人たちはまばしでやっていけないので、そしてこちらに来たっていう面がある。みんなもっともらしいこと言ってますけどもですね、あっちで相手にされなくてやれなかったからこちら側に流れ込んできたっていう、そういう感じですよね、具体的にね。その時にね、ビジョンが示されたでしょ。海外選挙をやるとか 賛美の働きとかね、でそれにね向かっていった人、意識してるかしてないかは別としてね、信仰を用いたんですよね。そしたらね、例えば賛美の働きで主を崇めますけれども、すごい賛美チームがね揃ってますよね。私はママ氏にも共同弁護にもいましたけどもね、こんなのない。しかもね、元はそんな大したことないんだから、その時に 見るのはね、主の力ですよね。もう私は奇跡を見てますよね、具体的にね。そしてね、映像もそれを見よう。もうすでに他教会の人でね、映像を見た人が、これはもうプロの映像と一緒じゃないかって言った方もいらっしゃいます。まだそこまで行ってないと思いますけどね。でも映画とかそういうことも含めて作るということとともに、アメリカのね、映画をヒットさせてるその教会っていうのも我々は、知っておりますしね、神様はそちらに向かっての働きをするということを言っております。でどうぞ皆さんね、従ってください。でね、素晴らしいことは何かっていうとね、主の栄光を見る。だからいいですよね、あの神様の言葉があるっていうことはね、例えばね、クリスチャン2世3世が用いられるって言ったら、本当に用いられてるでしょ。だからといって一家一世をおろそかにしてるわけじゃないです。私も一世だから具体的にね、驚きますよね。賛美チームが出てくるって言ったら、本当にそうでしょ。路上に宝が埋まってるってギスが言って出てったら、路上に宝が埋まってるじゃないですかね。まさに生きて働く主の御業を見れるってことは素晴らしいことですね。で皆さんはね、与えられた賜物をね、嘆く必要はないですね。従うときに必要なものを主が与えてくださる。で私はね、どんなに悩んだか、人前で、上がっちゃってね、尻滅裂になること、それからね、普通に話せないこと、うまい話を求めたわけじゃないんですよね。ところが皆さんね、主に従ったときにそこで勝負になっちゃった。驚きますよね、具体的にね。で私1000万人の前でテレビ電話までしてますからね。でその時にね、従った時に表される主の働きっていうのは、まあ、我々のたまものとはまた別にあるっていうことをね、ちょっと見てきました。皆さんね、それがね、現れてる。ね。で、映像に興味のある方、それから重荷を持ってる方はね、引かないでやっといていただきたいと思いますね。で、その時に何が起こるかっていうと、その計画はですね、まあ、我々に示された時に我々の計画になるわけですが、実はね、神の計画だから、神がね、働いてくださる、ね。そして技を成してくださるので、引くことなく行くと。もうすでにね、あの賛美でもプロが現れていますから、どんどんプロが出てくるだろうと。こういうふうに思います。どうしてそれを思うのかっていうと、何かって我々の賛美の目標はね、伝道ですから。世に対する対応ですよね。それが起こってくるだろうと。こういうふうに感じますしね。また、大きなことが起こってくるということをね、覚えてください。それで、イスラエルのビデオがありますので、それを見ていただきたい。Many, many more times.
ところが夜市にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最大10倍の実を結びます。
初めてイスラエルに来ています。
はい、藤田です。今回ですね、初めてイスラエルチームの方に参加させてもらったんですけども、本当にこう聖書で OK のことがですね、実際そこの場面で見てですね、すごく楽しかったです。
悲しくてある日お風呂でわーって本当に泣いて、なんかメルディが舞い降りてきて、なんで私こんな泣いてんのに神様愛をありがとうって歌が来てく
れ、ヨルダン川で洗礼を受けたことを感謝します。
寒かった、本当に寒かった。
ヨルダン川で洗礼を受けられてよかったです。これからもイエス様の聞き従っていきたいです。
神様に感謝します。
You will see change in your life.
皆さんのこの人生のうちにこの変化というものが
出てくる。 And you will feel like map like city that sit on mountain.
神は
一緒
に、
я хочу вам авторитетно. Бог он всемогущий, он стоит за теми обещаниями, которые он говорит, только нужно проверять. И Бог он жив, и иной раз он изыскивает пути, которые нам непонятны, но он совершает их. Потому что Бог есть живой Бог. И потому что Он любит нас особенным образом. И Он верный. И Он делает то, что Он обещает.
今ですね、イスラエルにいます。これは私にとってすごく奇跡なんです。なぜかというと、私は19年間ずっとイスラエルに行きたいと祈ってました。貯金もゼロですし絶対無理なんですけれど、神様が祈りに応えてくださって、イスラエルに来るお金全額プラスお土産代とか、そういった食べたり飲んだりするお金もですね、与えてくださいました。それにたくさんの恵みを神様は今このイスラエルの地で私に与えてくださいました。本当に神様に感謝しています。
エルサレムの折り山で祈ることの意味合いっていうのがね、分かってきたんですよね。明らかにね、神殿の場所でしょ。神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってのは永遠に主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんですよね。
神の御座とかなんてね、さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているわけですよね。
聞き従うという神の教えを私は学んだ。聞き従うという教えの深さは100だとするとね、1ぐらいだったかもしれませんよね。1にしろ、わずかにしろね、悟ったんですよね。でその時に、実は実が出てきた。
これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。それがですね、最初は2倍かもしれないけど、5倍になったり10倍になったり30倍になったり40倍になったり50倍になったり100倍になったりします。
働きは確実に終わります。
間でこちらの責任と思ったことは終わったんですが、あと1週間ね、何であるんだろう。これは何かあるぞってね、これから何かね、起こるんだろうというふうに思います。
そうだね、そこから素晴らしい技が持っちゃう。そしてね、皆さんを通してね、神の素晴らしい栄光がなされ、それは永遠の世界に続いていくということをね、覚えておいてください。
はい、どうもありがとうございます。殉教世界とイスラエル派遣って、ね、ちょっと重なってる部分があるんですね、ポイントが。それは何が重なっているのかというとですね、殉教世界とかね、その26世紀の殉教を見ながらね、殉教する素晴らしい信仰っていうよりも、みんなこの天を見たでしょ、天国を。だからのめり込めばのめり込むほど天を 見るんですよね。そしてね、イスラエル派遣に行った時に、もちろん魚がいいっていう人もいるけど、何が見え始めてるかっていうと、天のエルサレムですよ。これは重要なポイントであるっていうことをね、ちょっと感じるんですね。神の御国、天国、そして私たちはその天国の国籍のものであり、天国から使わされたものであり、で天で永遠に生きるものであるということですよね。その天のエルサレムはね、今のエルサレムのところに降りてきて、千年後には天のエルサレムになっちゃうわけだから、全部ね。でその時にですね、イスラエルに行く意味っていうのは非常に大きな意味合いがあると思います。イスラエルに行かなくたって 100% この場で祝福を受けます。いいですか？行かなければならないということではないのですね。しかし行くことによってね、特別な祝福を受ける。ある方が聞いてきたんですね。イスラエルに行くために祈りたいんだけど、御心かどうか分かんないって。皆さん御心ですよ。どうして分かんのかっていうとね、主は私たちを愛してるから、最善をなそうとしてますから、イスラエルに行くことはね、その中に含まれています。それなぜそういうのかっていうと、向こう行ってアイスクリーム食べるのがいいとか、そういうことではなくて、霊的な事柄が深くそこにあるから。 そして皆さんね、私たちは眼前にするんですね。千年後、永遠に私たちが住む場所、そして天のエルサレムが降りてきて、そして神が臨在される場所をね、完全に見ることができるっていうのは特別な意味合いがあります。それで、どうぞ皆さんね、サラ金とかね、上司と喧嘩して無理やりに行くとか、そういうことがないように祈っていただきたいと、こういうふうに思うんですね。で、最近ね、ちょっと思ったことがあるんですね。何を思ったのかっていうと、私ね、飛行機のマイレージはゴールドなんです。10年間ゴールドだったんですね。それは海外選挙に大きな役に立ちました。それはね、持ち込めない荷物をね、持ち込めるんです。何万円もかかる荷物をタダで入れるわけですね。しかも1年に6枚、東京、ニューヨークね、アップグレード券もらうわけですね。ビジネスファーストだからね、ファーストクラスにもなっちゃうわけですね。ところがね、感謝のことにね、病気になっちゃったから、足りないんですよね、今年はね。3万か、そのぐらいじゃないかと思うんですね。マイレージは。そうするとね、10万だから、諦めた、ね。ああ、もう今年はダメだ。と思ったんだけど、よくよく考えてみると、神様がいらっしゃるわけですよね。そして、私は死にそうに見えるけど、神様に海外に行くって言われてるんですね。祈ってみよう。祈りですね。皆さん祈りを用いていただきたいと。こういうふうに思いますね。そしたらね、道が開いたね。病気であることを証明したら、出してくれるって。ところがね、そこでまた一難去ってまた一難なんですね。それは何かというと、レターヘッドが英語じゃないといけない。病院のね。そして、お医者さんが英語で書いてくれないといけないと。とか私の主治医はね、いろいろ私のことを心配してくださるんですね。名医なんだけど。そしてね、言うんですよね。まさか北海道には行かないんでしょうね、とかね。地方に行っちゃいけませんよ、とかね。こう言うんですよ。だから行けない。ね。だからもう一つの問題点があったんですが、しかしね、御心ならば、開く。ということでね、もう怒られるの覚悟で、そしてね、断られるだろうということを前提に、しかしね、進んでみたんですよ。開いちゃった。まだ 1K カードを切れませんけどね、あ、これはね、開かれるんじゃないかなと思うんですね。それで私ね、神様にあがめんですね。なんで、何をあがめんのかっていうとね、祈りが生きられる。閉じられた、ね、ドアをね、主はね、開いてください。諦めてることも結構あるんですよね。しかし皆さんね、そこに祈りの手を伸ばすとね、そこが開いてくる。あ、祈ってください。私はですね、真には、私たちが望むのは必ずイスラエル行けると思いますね。だから皆さんね、祈っていただきたいと。海外選挙が始まってね、一つ見えたことがあるんですね。何が見えたのかというとね、お金のあった人が行ったわけじゃない。能力があった人が行ったわけじゃない。で、神の言葉を聞いて、ああ、私は行くぞってね、意欲を持ってね、求めた人たちが海外に行った。だって主の字はそうでしょ。で、そんな英語は皆さんできるわけじゃないし、お金があるわけじゃないですよね。なんか逆の人たちがだいぶ集められているようですけども。で、その時に信仰ですよね。神に求める願いっていうのは大きなポイントですね。ですからね、どうぞそのことを覚えてください。私はいい本を読んだと思いますね。1年に1回、10年間連続で生きるようにっていう、その本を読んだので、真似したんですよね。まさに開いてきたっていうことね、覚えていていただきたいと、こういうふうに思います。それで、くもにじの事務所が、みこい新聞と合流するって言ったんですが、なんか、みこい新聞でなくて、一つの石と合流するということになりました。一つの石に事務所を持ってるんですけど、だいぶ空いてるんですね。ですから、一つの石の事務所は確保して、そして他の部分を使うというような形になりました。そうすると、 家賃がなくなるから、プラスに変わるんですね。だいぶマイナスだったんですけど、それがひっくり返るってのはいいなと思うんですが、その時にね、死をちょっと崇めんですね。それは何を、ね、崇めるのかっていうと、私が学生を卒業するときに父親から言われたんですね。小さな会社やっていてね、その会社を継いでほしいと。で、私も伝道師に示されてたので、ちょっとできない。それで、感動されそうになっちゃったわけですけど、私が病気になったので感動されないで済んだんですね。で、その会社を父がずっと一人やっていて、そして、もう働けなくなってね、引退するってことになったときに、後を継ぐ人がいないから、もうそれを廃車にするってことになったんですね。ところがそのタイミングで、一つの石を立て上げなさいっていう死の示しがあったわけですね。で、業種は似てる業種ですからね、そのまま会社を移行できるんですね。で、私すぐ電話してね、こう言ったんですね。会社ちょうだいって。そうすると、こちら側の神の働きに移行できる。事務所もあると。で、父親からね、その会社を移行したんです。その時にね、父親を崇めたんですね。それは何かというと、父の会社を継ぐようにって言われたと。それで学生の時はそれを断ったけど、しかしね、結局私が継いだ。まあ、皆さんあんまり感動しないかもしれないけどですね。私は感動したんですよね。それでね、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。で、どの箇所なのかっていうとね、あ、書いてありますね。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。こう書いてあるんですね。私たちは神の前にね、価値のないもの。これ、塵って書いてありますけど、泥ですね。で、皆さんね、泥食ったことありますかね？私、泥食ったことあるんですね。いじめられて食わされたんじゃなくて、みんなで一緒に食ったんですけど、まずいまずい。で、この時にね、泥ってのは何を意味するかっていうと、私たちは泥、塵からできたんですね。つまり私たちはですね、価値のないものである。だから私たちの成り立ちは泥なんだから、ほこりなんだから、塵なんだから、価値のないものですね。ところがね、すごい価値があるんですよね。どうして価値があるのかっていうとね、例えば、オランダにゴッホっていう作家がいます。ゴッホがね、100円のコップをね、買ったとします。そしてね、その100円のコップが気に入ってね、それで毎日コーヒーを飲み、お茶を飲み、お湯を飲み、そしていろんなところに持って行って大事に大事に大事にしたとしたら、どうしたら、どうなるかって皆さんね、価値が生まれるんです。で、オークションかなんかにかけるとね、これはゴッホがね、常に携帯していたコップで、100円のコップですよ。そして常にこれを通してコーヒーを飲んでいて、一生、離さなかったコップですよ。そうするとね、何百万も何千万もの値がつくんですよね。で、私たちはね、価値のないものなんですが、皆さん、神が私たちに執着してくださってる。そして神がですね、私たちを大事にしてくださってるんです。ゴッホが何よりも大事にしたコップと同じなんです。皆さんね、神にあって私たちは価値があるんですね。それとともにね、塵に過ぎないことを心に留めておられるっていうことに対して、もう一つの意味合いがあります。で、ここの聖書を見てみますとね、前見ればわかるんですが、罪人って。で、罪を忘れてくださる。罪に報いられない。あるいは、東が西から遠いように罪を離してください。こう言ってるんですね。ですから、神様から見ると我々はゴミみたいなものです。 ところがですね、十字架を信じることによって罪が許されちゃった。十字架を信じ、悔い改めるってね。まあ、繰り返して罪を犯す場合は、繰り返して悔い改めてください。そうするとね、どうなったのかっていうとね、罪が義になっちゃったの。罪が許されて忘れてくださったってんじゃなくて、義、正しいってことになっちゃった。神様が我々を見るときに、罪人でしかない我々は罪人なんですけど、しかし神様はですね、義を見るのです。イエス様の十字架の血によるね、正しい。その時にですね、どうして義になったのかっていうと、ご自身の一人を十字架につけられたからですね、貴重な犠牲のゆえにつけられたのね。ですから、神様はですね、義とせられたことを通して私たちを大事に取り扱っている。何よりも大事に取り扱っている。私たちは価値のないものですけど、そしてね、滅びるしかないものですけど、主が執着してくださってね、特別な祝福と恵みを与えてくださって、我々ほど愛されているものはなく、我々ほど大事にされているものはないということをね、覚えておいてください。そしてね、こう書いてあるんですよね。それは何かというとね、かつてはここに反応しなかったんですが、誠にそうだなと思うんですね。それは、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。良くしてくださり、そして、あなたの一生を良いもので満たされると。では、私はね、良いもので満たされるって言ったときに、罪の許しとか永遠の命とか霊的なもので満たされると受け取りました。確かにそうでした。しかし、実際的なものも受けた。ですね、御心の実際的なものですよね。私はね、いい思いをしました。特別なね、主の恵みを受けました。皆さんもそうだと思いますね。それはね、神様の愛のゆえ、まさに素晴らしいことの恵みです。だから、私たちの本当にためにならないのは、人間的に良いこともね、神様はやってくださる。で、私はね、知らなかったんだよ。霊的なことはそう思ってた。それを与えてくださる。ということをね、覚えておいてください。そしてね、良くしてくださったことを忘れるなって言ってるときに、ちょっと先週思ってね、ちょっと主を崇めたんですね。それは何かっていうとね、神に従って、痛みにやったことで、私は、疑問に思いましたけども、もちろん反抗はしなかったんですね。どうして神様に従って、こうなって、こうなって、こうなって、こうなるんだ。ですね。そう思ってたんですね。そしてね、何十年も経ってるんですね。そして先週、ちょっと思ってたんですね。まあ、しょっちゅう思うんですけど、私が受けたね、一番の祝福は何なのか。まあ、ファーストクラスに乗れるとか、そういうのも祝福なんだけど、美味しいものを食えるとかね、そういうのも祝福なんだけど、私がね、最悪と思ったことが何における神の働き。それはね、年月を通してね、神様を表してくださったんですね。私ね、神様は不思議な方だなと。ですから皆さんね、私の場合は最悪でどうしてこんな十字架を負わないといけないんだっていうことからを通して言えないけどね、こんなに神様がやってくださって素晴らしいことを成してくださったという栄光を見たのです。もちろん皆さんもいろんな形で見てると思うんですね。なぜそうなのか。我々は愛されてるから。価値のないものなんですが、その価値のないものに神様は執着をしてくださって、で、特別な価値を与えてくださっている。そしてね、十字架によって許されることによって、罪人で滅びるしかないのだけど、最高の恵みを与えてくださるということをね、覚えておいてください。そしてね、今、これからね、大きなリバイバルの時が動き始めてますけども、皆さんが持ち合える。罪人が用いられない ってないんですね。信じないものは持ち得ない。信じて神に従って進んでください。今までにない大きなことが起こります。病院に行ってね、困ることがあるんですね。私70でしょ。本当に20なんですけど。そうするとね、お医者さんがそういう扱いをするんですよね。違う病院に行った時に言ってましたね。私は話した時に、どうも認知症ではないようだとかなんか言ってて。目の前で言うか、そんなことって。やり込めてやろうかなと思ってですね。そのレベルで来るわけですよね。そしてね、病気の治療に関してもね、引退した人、ね、しょっちゅう暇な人みたいに来るわけですよ。ところがね、私忙しいんで、バリバリの現役なんで、ね、そうするとね、そこに大変なギャップが生まれるわけですよね。向こうの言ってる方は一日体を動かさないようにみたいなこと言うけど、こっちはそんなどこじゃないわけですよ、皆さんね。だって今日だって3時間も4時間もかけて審査員しないといけないわけですよ。だから私、40分同じ姿勢取ってちゃいけないって言われてるね。しかもまだね、手術だと2ヶ月だから、カセットじゃなくて何だっけ、コルセットかけて大変なのね。そうするとね、お医者さんの見てる目とね、もう年取っちゃってるからね、あとは死ぬだけだみたいなね、なるべく長く生きてほしいみたいな、そういうのとね、いや私はこれから全世界行くんだっていうのとね、完全なギャップがあるわけですよね、具体的にね。で、皆さんね、そう示されて、でそれがね、起こってきます。で今起こりつつありますね。ちょっと皆さんね、一番ダメな人は期待しない人。じゃあどこに期待するのって、神のことなんです。そしてね、進んでいてくださいよ。大きな技が起こってくるっていうことをね、覚えておいてください。もう9時になっちゃったら申し訳ないですね。お祈りしますね。寺野さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご欲望と宮沢を出してください。同じことを繰り返し言うことが、言う人がいますが、それがちょっと不信仰になってます。ちゃんと信仰に立ったことを言ってきなさい。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご欲望と宮沢を出してください。不安があって、それに、振り回されている結果、常に不信仰の中に入る方がいらっしゃいます。ちゃんと御言葉に立って、御言葉を行い、また告白し、そしてそれをなすように努力していきなさい。そうすることによって信仰が働き始め、大きな変化が起こってきます。また神様に期待してない方がいらっしゃいます。技が起こらないのは期待しないからです。熱心に期待するように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天野さん、お人よ人の体を精神に触れ、癒しを行い、回復を行ってください。イエスキリストの皆によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって目指す、お人よ人の体を精神から病の霊を抑え。イエスキリストの皆によって、お人よ人の体を精神に目指す、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。動悸の激しい方がいらっしゃいますが、これが癒されました。耳鳴りのする方がいらっしゃいますが、これが癒されました。心配症の人がいますけども、これが癒されました。イエスキリストの宮へって、お一人お一人の体を精神に癒しを宣言する。イエス様の名前によっておっています。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アメン。終わります。